週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇都雄一でございます。この月曜日も8月の4週目、22日、今日は皆さんご存知北川景子さんの誕生日でございます。あれですよね、あのシュワシュワっていう CM、 皆さん見たことありますか。あれもう何しててもあの CM 流れるとちょっと見ちゃいますよね。これ男の人は大きくうなずいてる方多いんじゃないかなと思いますけどね。今日はあの北川景子さんだけじゃなくて、あの菅野美穂さんがね、なんか誕生日みたいですよ。8月22日、すごいですね。この2人がもう生まれてるっていう日だけでちょっとすごいですけど、あともうちょっとね、あの年齢上の方はね、佐野涼子さんってご存知の方いますかね。今競馬のね騎手をやられてますよね、武豊さんの奥さん。まあ一時もう本当にねアイドルとしてテレビ出まくってましたけどもね、結構あの有名な方が今日は生まれた方多いということで、まあそんなことはね別にここから広がりようがあるわけじゃないんですけど、あのシュワシュワの北川さんが可愛いなというね。はい、あの菅野美穂さんの千代っていうやつありますね、ビターっていう、あの CM ちょっと変な感じですけどね。二人でじゃれ合ってね、あのはしゃいでる感じはすごく面白いんですけど、なんかその後のしようっていうね掛け声がどうかなと思いますけど、まあそれはいいんです、そんなことはまあいいんですけど、ね4週目までこの8月来ましたけども、まあ、一度もアシスタントの子をね結局来ることができずに、まあ、ありがちゃんもね先週私、まあ今月どっかで来てもらえればなって話してたんですけど、結局ね、今日までもなかなかタイミングが合わずということで、なんとですね、この宇宙一ラジオ珍しいことに4週連続私一人でということに結果的になりましたと。ただね、まあ昔本当にこういう宇宙一ラジオっていう名前になる前なんかはね、カムカムカマンデーつって、まあ月曜日に毎週ね、毎週月曜日に放送してたんで、カマンデーなんて言ってね、私よく喋りながら噛んでしまうので、カムカムカマンデーという番組やってたわけですよね。この時にはもういつも一人で1時間ねやらせていただいてたわけなんですが、ちょっとまあねこれ何週も続いてくるとそれを思い出すというかね、今日も一人で私お話をさせていただこうと思うんですけども、まあねブログの方にも書きましたが、せっかくねこうしてアシスタントの子が来れない毎週でありながら、いつもこう聞いてくれている皆さんにですね、まあ、先週も私の、まあ、近況報告というようなことでですね、じっくりとお話しさせていただいたんですが、今週はなんと私が毎日書いているブログには載っけていないけれども、実はこの夏こんなことがあったんですという非常に大きな出来事をですね、このラジオを聞いてくれている方だけに、まあ後からブログとかにも書きません、私だけにですね聞いていただきたいこと、ちょっと噛み気味でしたけどね、聞いていたじゃあこれわざとじゃないからちょっとかっこ悪いんですけどね、聞いていただいちゃおうかというふうに思っておるわけでございます。皆さん本当に、まあ一個はねすごいことっていうか、まあ皆さんも結構特別なことじゃないかなと思うんですけど、もう2個目なんかは本当にすごいことでね、あのびっくりしちゃいまして、まあ先にねあんまり期待ばっかり上げてしまうと申し訳ないんで先に言っときますけど、私のこうね例えばデビューが決まったとかそういうことじゃなくて、もうちょっとこうイレギュラーなですね、うわそんなことあんだなっていうような結構テンションが上がることがありましたので、まあそれもひっくるめてですね、皆さんにお届けしていきたいなというふうに思うんですけども、まあですね、これとりあえず仕切り直して一回行ってみたいと思いますので、まずはですね、曲の方から聴いていただきたいなというふうに思うんですけど、前回はですね、まあ、夏にちなんだ曲というのをやらせていただきましたが、もう一個、まあそのね、私が昔やってたプライベートパスワードというユニットの曲で、まあ、これはね私が詩を書いた時にも、まあ、イメージはね ある海が、イメージとしてあるんですけども、まあ、あんまりこう限定しちゃうとね、聞いてる方も幅が狭くなっちゃうんで、で、ぜひね、その、まあ、そのっていうか皆さんがよく行ってた海を想像していただきながらね、それでまあこれは海に遊びに行くデートのお話ですけどもね、もうぼちぼち、ね、最近は急にまた寒くなってきましたので、もしかしたらこういう時期ももう残りそんなにないのかもしれないですけども、聞いていただきたいと思います。それでは今週の1曲目はプライベートパスワードで半袖の2人。 さあということでですね、今週はこのラジオを聞いてる方だけにお届けする私宇津雄一夏の大イベント報告というコーナー勝手に作らせていただきますけれども、ご紹介ねしていきたいなというふうに思うわけなんですが、いや実はですね、私あのブログには書いてないんですけど、1個目ねこれ書いてないんですけど、実はある場所にこっそりと行ってきました。これはですね、どこかというと、実はですね、もうちょっと引っ張りますよ、仕事でお世話になってた方がおりましてですね、まあ、その方が今回、そのお仕事を辞めてしまうということでね、最後にじゃあみんなでちょっと遊びに行こうじゃないかというお話が出たわけですよ。で私もちろんね、あの非常にお世話になっていたので、じゃあぜひぜひ私も行かせていただきますよということだったんですけど、まあいろんなね場所候補に上がったんですが、まあその方、まあ男性なんですけどね、その方自体が遊園地に行きたいんだというふうに言うわけですよね。でまああの夏に遊園地で、でちょっとまあ絶叫系が好きみたいなんでね、といえばですね、今もう CM でもやってます、ビシャービシャータカビシャーっつってね、富士急ハイランドというところがねありましてですね、そこにはまあ怖い乗り物いっぱいあるわけですよ。でもう富士急ハイランドって私いつ以来どころか富士急ハイランドに行ったことあったかなっていうぐらいの感覚なんですけど、あったんでしょうね、ちょっとまあ曖昧ですけど、もちろん誰と行ったかとかもいつ行ったかとかも覚えてないですが、なんか行ったことなくもないような、まあそんな感じですよね。まあで、そのじゃあ富士急ハイランドにということに決まりかけてたんですけれども、実はその一緒に行くメンバーでですね、これはまあ一緒に行く子の中の女の子なんですけど、ちょっとこう絶叫系に乗れないと、苦手だと。これね、私なんかまあ乗れちゃうんですけど、乗れる人からするとそんな大丈夫、我慢して乗ればっていう風に言いたくなるんですけど、これ本当にダメな人ってダメですから、取り返しのつかないことになる可能性あるんですよね。そのみんなでね一緒に遊びに行ってですよ、私の父方のおじいさんがそうなんですけど、おじいさんって言っても私と10いくつしか離れてないんですけど、乗り物ダメなんですよね。でダメなのに乗っかっちゃうとどうなっちゃうかっていうと、まあ聞いてくださってる方の中にもいるかもしれませんが、もう気持ち悪くなっちゃうわけですよ。だからせっかくみんなで行ってるのにね、それに乗ったがためにですよ、一人がもう、まあ気持ち悪いっていうテンションガタ落ちですよ。でそういう人がねやっぱり一人出てきてしまうとみんなも 100% 遊べませんから、結果みんなが引きずっちゃうっていうことになってしまうので、まあ、そんな無理をさせるわけにはいかないぞということになりまして、じゃあその子自体が何なら乗れるんですかというね、話をしたところ、私ディズニーのだったら全然大丈夫なんですという話が出ました。まあね、皆様ももしかしたら感覚近い方いると思うんですけど、ディズニーランドっていうのはですね、まあ私にとってかなりのイベントなんですよ。もうそれこそ1年に1回あるかないか、いやないですね、私前回行ったの多分もう2年ぐらい前になっちゃうと思うんですけど、なかなかこう簡単にディズニーランドって行かないんですよね、まあ私の場合は。でしかもですね、まあ、もし行くとなった場合にはやっぱりイメージとしてはやっぱデートなわけですよね。まあ彼女ということね、一緒にこう夢の国へ行くという、まあ、そういうイメージの場所でありまして、どうもこうお友達同士で、まあ、その仕事仲間同士で行くというのにはちょっと抵抗がある正直ね、場所だったんですよ。なんですけども、まあね、みんなが楽しく行ける場所、絶叫マシン嫌いだという方をね無理やり怖いところを連れて行って後でみんながっかりしちゃうというのもかわいそうなんで、よしそれならばということで、レンタカーをもう早朝ね、まあ、時間言いましょうか、6時から借りました、朝のね。で借りてですね、結局人数は5名というですね、 一番遊園地では行っちゃいけないという5人組ね。これ7人とかになりましたらね、例えば4人とかで乗るものであっても2つに分かれて 4,3 とかなれるんですけど、まあ、そもそも奇数で行くと誰か1人ね、溢れてしまうということは乗り物乗るとよくありますけど、5っていうのは4じゃ足りないし、6にしてもまあ1人余っちゃうし、これ一番行っちゃいけないパターンですよね。特にディズニーね。なのにまあ私なんかね、それも面白いじゃないかということで、まあね、朝6時にレンタカーを借りて、もう私が借りに行ってね、近くのロータリーのところへね迎えに行きました。で4人が待ってましてね、もう乗った瞬間からテンションマックスですよ、本当に。もう私がその中ではね一番年齢が高めだったんですけど、まあみんなでね、その職場の人で、職場の人というかね、そういう仕事関係の人同士で遊びに行くってなかなかないことなんでね、まあみんなもちょっとテンションが上がってましてね、まあ一番若い子いくつでしたかね、20そこそこの子から、20半ばぐらいの子あまり範囲ないですね。いや私だけだから年齢的にはピコッと離れてましたけど、まあそのお世話になった方はね、がまあ私より若いんですけど、私を指名してくれましてね、一緒に行きましょうということでね、行ってきたわけですよ。でまあ久しぶりに行ったディズニーね、これは8月の真ん中辺ですから、ものすごい混んでるのかと思いきや、まあ普通混みですよ。そんなにこううわぎゅうぎゅうだっていうほどでもなく、かといってまあ大きめのね乗り物、人気ありめの乗り物に乗るときにはまあ90分ぐらい待つよと、まあディズニー仕様ですよねこれはね。はい。でまあいろんなとこ回りまして、まあ5人組ですからね、その並んでる間にじゃあ誰が1人あぶれる役になるかみたいな感じでね、まあ、じゃんけんをしてみたりして、もう大学生乗りですよ言ったらね。はい。まあそういう中でね1日遊んできたわけなんですけども、まあでもディズニーに行っちゃうと話すことなんかは山ほどあるんですけど、今回ランドの方に行かせていただきましてですね、私どうしても皆さんにこれを伝えたいっていうことがありましたので、今回ね、このラジオを聞いてくれている方だけにこのディズニーの話をさせていただいたついでにですね、ぜひ見ていただきたいものがあるというご紹介。あれいつ頃からできてるのかね、ちょっと私も久しぶりに行ったんでわかんないんですけど、フィルハーマジックというですね、ランドの方に新しいアトラクションができておりました。まあ、これどういうものかというとですね、まあ、椅子に座って、まあ、小さな劇場ですね、椅子に座って、まあ、私たちは見るタイプのものです。知ってる方ね、分かりやすく言うとキャプテン EO って、今ねマイケル・ジャクソンさんの 3D の映像復活して今ね営業してましたけれども、その前にはそのミクロキッズ的なね、自分がちっちゃくなっちゃって、まあ、3D の映像が目の前に流れていてっていうようなアトラクションありましたけども、まあ感覚としてはそういう感じです。はい。座って見ているというものなんですけど、まあ、あんまりね細かく言ってしまうと面白くないんで、まあ、簡単に言いますと、まあそこでオーケストラの映像が流れるわけですよね。全部映像です、本物が出てくるわけじゃないんですけど、で、その中でまあちょっとドタバタがあるというようなものなんですけど、基本的に、まあ、あの音楽中心なので、まあ、いろんな映画のね音楽、まあ、歌が流れて、そのね主人公も映像で出てみたいな感じでずーっと曲が続いていくんですけど、まあ、私言ってもミュージシャンですから、その流れてくる歌のね上手さ、まあ、これもう当たり前なんですけど、いや素晴らしいなと、もうまず映像もそうですけど、その歌声に感動してしまいましてね、いやもうこれだけでさえ私はね、ああもうこれ見てよかったなという感じだったんですけど、皆さんに見ていただきたいのはもう後半、もう後半も後半、あんまり言うと面白くないと思うんですけど、最後のね私場面に出くわしまして、はっとそれに気づいた時にもうちょっと、ああやっぱりディズニーってすごいなと、夢の国だなって改めて思いました。フィルハーマジックというねアトラクション、これぜひ見てもらいたい。もう見たよという方ね、 もう一回見たいですよね。本当に素敵だなというものに久しぶりに会いました。まあ他の乗り物はね、今までも乗ったことがあったりしましたし、まあどれもどれもね、本当楽しいんですけど、やられましたね。本当に素敵でしたね。はい、まだ乗ったことないという方、ぜひ見てもらいたいね。で今回ね、ランド行かせていただいたんで、今度は、まあ、C の方へね。もう C の方こそこれデートコースみたいになってますから、なんともお友達同士じゃね、ちょっと行きにくいような感覚はありますけどもね。皆さんどうですか、でもペース的に。ね、年間パスポートとか買われる方はもうね、しょっちゅう行かれてると思うんですけど、そういうのがない場合、ディズニーランドってやっぱり結構ね、一大決心というか、よしこの人とこのタイミングで行くぞっていうしっかりとした意思がないとなかなか行かなくないですかね。まあコンビニとかと比べちゃあれですけど、あちょっとあるから寄ってこっていうわけじゃないですもんね。もうあの日は絶対ディズニーに行くんだみたいなテンションで行くんじゃないのかな、みんな。この辺にもちょっとジェネレーションギャップを感じそうで怖いんですけど、まあ、私は本当にね、一大イベントなので、もう向こう 1,2 年は多分ランドには行かないでしょうね。なんかあんまりこう頻繁に行ってしまうと、そのディズニーランドっていうもの自体が自分の中の感覚としてちょっと軽くなっちゃうというか、それも嫌なんですよね。やっぱりミニーもミッキーもいましたけども、見た瞬間にうわー本物だーって感動できてしまうあの感覚っていうのはね、まあ定期的に行くとなかなか薄れてきちゃうと思うんで、そういえばここ何年か全然行ってないなという方、ぜひぜひね遊びに行っていただきたいなというふうに思いますが、さあ、今週のまず一発目のね、私うつのブログに書いてない近況近況報告話第1弾、うつディズニーに行くのお話でございました。さあそれではですね、今週の2曲目行ってみましょう。私ソロの曲ですね、この間の高野屋さんでやらせていただいた音源、8月ですからこの曲をバンバン流させていただこうと思います。今日の2曲目は私うつゆうちのソロで8月の朝。
バカな僕らはこんなことで文句をつけて腹を立てる、何度か眠れば忘れるような小さな悩みで苦しがってる、そんなことよりまず僕らが知るべきことがある。
や、今週もですね、こうして一人でお話しさせていただいておりますけれども、今ちょうどね、あの8月の朝聞いていただいている合間にですね、私ブログにこれは書かせてもらいましたけども、生茶スパークリングというですね、もうお茶ですよ、言ったら生茶というね、お茶に炭酸が入ってそこに柚子風味がついているというね飲み物、まあ私のお口に合わなかったという話をブログに書かせていただいたんですけども、あれ飲んだ後ね、まだ大量に残ったまんま冷蔵庫に入れておきまして、ちょっと今この曲の間にね、あそうだと思って久しぶりにちょっと飲んでみたんですけど、やっぱダメだねこれは。なんかもしかしたら柚子の風味がなかったらいけんのかもしれないんですけど、なんかこう渋いんだか甘いんだか炭酸なんだかよくわからないっていうね、結局プタクシーでもう今やめて、まあ残念ながらもう冷蔵庫に戻ることはなく、そのままビャーッと流されていきましたけどね。はい、まあそういうこともあるでしょう。いや、まあこの話はブログには書いたんですけど、さあ今回ラジオを聞いてくれている方だけに送る私宇津雄一2011年夏のイベント、2日目と2個目が混ざると2個目になってしまいましたけど、2個目これね、私びっくりしましたよ。先日私実家の方に帰らせていただきましてですね、まあお盆ということで、まあ弟家族がね、まあ弟家族はお盆じゃなくてもしょっちゅう来てるんですけど、お家近いんでね、弟家族プラスいとこの、まあ、群馬に住んでるね、まあ、私と弟のちょうど年齢の間にいる女の子がですね、もう結婚して子供2人いるんですけど、群馬の方に住んでましてね、その子も今回まあ私の実家に集まるということでね、もうちっちゃい頃から私と弟とそれからそのいとこの女の子なんですけどね、3人は、まあ、年齢が近いこともあってすごくよく遊んでいましてね、まあ、夏休みだ冬休みだっていう大きな休みになるとですね、ばあちゃん家に行って一緒になってもわうわうわうわ遊んでたわけですよ。それが数年前にね、まあ、ばあちゃんもおじいちゃんも亡くなってしまいましたので、そのお家自体がなくなりまして、まあ、みんな集まるとこなくなってからはね、なかなか、まあ、みんなの家にねたくさん人が入るとも難しいんで、タイミングも合わずにゆっくり会う期間がなかったんですけども、今回のお盆を利用してですね、そのいとこたちが群馬からやってくるということでね、私もまあそれに先立ちまして実家の方に2日間ですかね泊まらせていただいてたわけなんですが、そのいとこの子たちが来る前の日でございます。実はですね、私の親というのは結構宝くじ的なものが好きなんですね。もうちょっとドキドキするでしょこの話で、あの定期的に買ってるんですよ。まあ言ったらですね、まあナンバーズ、それからロト6、あとまあ今ねサッカーくじトト、あるロトトトトでいいですね、トト、あとはね、まあ、そのスクラッチであったりとか普通のまあね宝くじ数字をただ当てるやつとかいろんな種類ありますけど、うちの母親なんかはね結構そのスクラッチでドカンとでっかいの当てたりとかしてるんですよね。運は全然悪い方じゃないと思うんですけど、で私がそのいとこが来る前の日ですよ、泊まりに行かせてもらっていて、あのブログに書きましたね、その甥っ子めっ子とプールに行った日ですね。で久しぶりにプール行ったっていうのもあるんですけども、その甥っ子めっ子のことをちゃんと見ていなきゃっていうね、ドキドキ感も手伝ってですね、まあ結構疲労感というのは正直あったわけですよね。でそのまま夕方帰ってきてお風呂入ってまず夕飯食べるだけというような状態で、まあのんびりと私新聞かなんか読んでたんですよね。そしたらね、あの隣で母親がまあなんか携帯をいじってたんですね。でそのまま急に立ち上がったと思ったらお風呂に入っていた父親のところへ行ってトントントントンとその扉を叩いてるわけですよ。でなんとなく急いでる風だったんで、何か大事なことを忘れてるのか、またはその緊急地震速報とかなのか、なんかねあのいい話はあんまり想像しなかったんですけど、バーッと走ってトントントントンって言ったら遠くの方でね、って父親も騒いでるわけですよ。ほんで母親は母親で、いやもうほんとびっくりしちゃったって言ってるんですよね。 何かなと思ったら、もうその流れで父親はもうすっぱだかで出てきましたよね。お風呂のど真ん中だったんですね、途中だったんですけど、で出てきまして、おいおいおいおいおいと私の父のこと知ってる方はね、イメージつきやすいと思うんですけど、な言ったろっつってテンションめちゃ上がってるわけですよ。何が起こったんだと、漏れ聞こえてくる声でやっと上がりましたけど、あのナンバーズ当たってたんですね。当たってたんですよ。でそれ買ってた数字をもちろん知っていて、携帯のサイトでどうやら母は確認したみたいなんですよね。でそれで同じ数字が4つ並んでるもんなんで、これはあのボックスとかじゃないですよ、細かくね知らない方は分かりにくいかもしれないですけど、4桁の数字順番どうでもいいけど4つ合ってればっていう当たりもあるんですけど、その買った数字の順番通りっていうナンバーズ4っていう、これストレートと言いますけど、こっちの方がまあ確率もちろん低いですから配当も大きいわけですよね。でそれのまあセットというのはまあ5回分ぐらいまとめて買ったんでしょうね。はい、一気にその5回分買えるので、まあ便利ですよみたいな。でそのストレートがドンピシャ来てるんですよ。忘れもしない7823という4桁、これが、まあ、私もね新聞読んでたその当選番号のところなんとなく見てたんですけど、7823と確かに書いてありましたよ。で、持ってるそのナンバーズの件にも当然7823と書いてあると。で配当金ですよね、皆さん気になると思いますが、まあズバリこれね調べたら分かることですから言ってしまいましょうね。7823のストレートボックスじゃないセットですね、はいセットのストレートの配当金は32万6000円でした。すごいすごいですね、すごいですよこれは。もうだって私はのんきにお風呂から出てきて新聞パラパラ見てる横でですよ、いきなり30万以上当てた人が現れるわけですからね。30万ってこれね、あの宝くじのね配当一番大きいのとか見ればね、それは何億っていう数字が出ますから、それはそれは大きな額ですけど、いやいや30万って結構な額ですよ。これがですね、まあ言ったらあっという間に当たってるので、あっという間にもらえちゃうようなもんですよね。いやこれはびっくりしました。さすがに何度も確認しましたね、第何回だよねと、でこの数字だねと、合ってるねって言ってですね、まあ合ってるわけですよ。いやこれはね、このあとそのね、ほら言っただろっていう先ほどの父親の言葉のちょっと説明をさせていただこうと思うんですが、実はですね本当は8723という数字、頭の2つがね入れ替わってる数字、これをですねどうやら前の日の夜にうちの父親がですね夢で見たみたいなんですよ。ナンバーズ4が当たってて、その数字が8723という数字を見たと。でそれを覚えて朝起きて、実はこれねこういう夢を見たんだと、まあね、お母さんということで話したみたいなんですよね。でこの数字を見たからこの番号を買ってきてほしいというふうに母親にお願いをしたということで、ところがですねその8723、母親が買った数字は7823と、最初の2つを間違えて入れ替えて書いちゃったわけですね、その申し込みの用紙に。なので当然出てきた数字は8723、父親が最初頼んだものじゃなくて7823と入れ替わってしまった数字の件が、しかも5回分手元にあったわけですよ。でそれ帰って、まあ、母親まだ気づいてないですよね、帰って買ってきたよと見せたその件には7823と7が先の方が書いてあるわけですから、まあ頼んだ父としてはね、あいやこれ本当は8723なんだよと、ね、夢で見たのは、ただこれこうやって間違えたということは、これが逆にいい結果を生むんじゃないかなという話をどうやら前日にしてたみたいなんですよ。でそれを受けて次の日のその当選番号を見てドガーンですから、それはまあね言ったろっていう気持ちもわかると思いますよ。はい、でそもそもその8723を父親は買ってもらいたかった、でも間違えて母親は7823を買った、 結果7823で32万当たったという流れで、なんとうちの父親すごいですよ、太っ腹。これはお母さんが間違えてくれたことによって当たったお金であるということなので、綺麗に半分にお分けしましょうということで、二人で分けてもらったと。素晴らしいですね、いい夫婦ですね。いや本当に。で、私たまたまその日にそのお家にいましたので、実家にね、まあそこは便乗しない手はないなと思って、いやすごいなーなんつってね。でもそれ、そんだけの金額当たったら、まあなんかこうこぼれてきそうな気がするなーなんつって、はい、見事にこぼれてきましてね、いただいちゃいましたね。もうまさに臨時収入とはこのことですけども、いやーでもあんなね、そのストレートが当たるっていう場面に遭遇することもあんまないと思いますし、非常に素晴らしい、いいね、夏の思い出になりましたけども、これがね、何がねすごいなっていうのは、その数字当たったのももちろんすごいんですけど、話ぐるっと回ってきますけど、その当選が分かった次の日にいとこたちが実家に遊びに来る日だったんですよ。でくしくもこの時期というのはお盆という時期ですから、まあね、じいちゃんばあちゃんみんな戻ってきてるとよく言われたりしますが、このばあちゃんがですね、多分ですよ、私の予想ですけど、うまくこの1と2の数字を入れ替えて、で、まあ、そういうことって私はまあできると信じてるんですけど、そこでまあちょっとね、お小遣い、大きなお小遣いですけどをナンバーの方で得てですね、で次の日いとこたちが来るんだからね、ちょっと豪勢なものでも普段よりもちょっと豪華なものを食べなさいというようなことで、ちょっとしたこうね、わかんないですよ、この今のこのね、人間界とあちらの空の上の話はわかんないですけど、なんかこうね、操作したんじゃないかなというような感覚すらありましたね。このタイミング、その日に当たんなかったら次の日の夕飯豪華にはならなかったかもしれない、間に合わなかったかもしれない。なんかね、ちょっとこう心がほっこりするというかね、なんとなくそのばあちゃんありがとうって言いたくなっちゃったようなね、そんなほんとドキドキする、久しぶりにテンションのガーンと上がる当選金、いやこれすごいですよね。まあこういうの聞くとね、自分も買ったら当たるんじゃないかと思いますけど、まあまず買わないとこれ当たんないですからね。まあ結局当たるわけないんだつって買わないということは、これ当たる可能性がゼロですけど、いやそれでも何枚かでも買ってみようつって買ってみる人には、当たってくる確率というのはもう確実に出てくるわけですからね。なんかまあいろいろとね、そういう宝くじ的なものの種類もいっぱいありますし、まあそう簡単に当たるものでもないんで、根気も必要だと思いますけども、いやでも今回はね、いろんなまあタイミングが相まってということになるんですけども、うつけどね、お盆にはちょっとしたお小遣いがドンと入りまして、まあ、こういうのってね、人にね、おごってしまったりとかすると結構すぐ泣かせたりするんですけども、でもなんかこうこっちのね、世界とおばあちゃんたちとかつながれてるような感じもした、はい、非常になんかね、驚いて嬉しかった、テンション上がりましたけど、ちょっとほっこりする話みたいな、はい、ことでありましたね。いや本当ね、まあ、皆さん買ってる方もいるかもしれないんですけど、とにかく買わないことには絶対当たらないですしね、当たったところでこれまだね、言ったら何十万っていう世界でこんだけみんなテンション上がるんですから、よく海外とかでありますけどね、6億とか一人で当たっちゃったりすると本当にちょっとおかしくなるでしょうね。すごく魅力のあるくじっていうね、ものでありますけども、それによってちょっとこう刺激が強すぎてね、その後どうなるかわからないみたいな怖さも秘めてますが、はい、まあでもとりあえずうつけはちょっとしたね、お小遣いをもらえたということで、みんなホクホクという展開になっておりますね。もし皆さんの中で、実は私これぐらいの金額当てたことよという方がいましたらですね、どんどんと掲示板やメールの方で教えていただければなというふうに思いますけども、いる可能性ありますよね。であんまり金額でかいともう言っちゃうとね、どっかから誰かがやってきてこう寄付してくださいとかなっちゃう可能性もあるので、あまり全部は言えないと思いますけどね、そういう経験のある方もぜひ、言っていただけると私もね、テンション上がるなという感じがします。さあということでですね、今週の 私ラジオを聞いている方にしかお話ししないよスペシャルどんどん話変わってますけどね。はい、2つ皆さんにお話をさせていただきました。
毎週月曜お昼12時からは宇都雄一の宇宙一ラジオ、私シンガーソングライター宇都雄一が曲をかけるのもそっちのけで60分間喋りっぱなし。元ヤクルトスワローズエースギャオス内藤こと内藤直之さん、さらには北海道日本ハムファイターズ2軍マスコットキャラクターあのカビー君もゲストに登場。ジャンルを超えたゲストの方たちとのトークも大好評放送中。毎週月曜お昼12時からは宇都雄一の宇宙一ラジオ。
さあやってきました、いよいよラストのコーナー、まあ、エンディングでございます。今月はね結局4週間私一人でお話をさせていただいておりますけどもね、まあ、早いもんでね8月もこれで4週目スタートですから、来週29日で8月分の終了で、ね、もう8月分はその5週目がラストになりますけども、まあ毎回ねこのたまに来る5週目というのは実験週という形でやらせていただくんですけれども、まあね、来週については未だ未定でございます。どんなことやるかね、誰かが来てくれるのかもしれないですし、私がこうやって一人で喋るのかもしれないですし、どっかに繰り出すのかもしれない、これはわからないですけどね。ぜひもうこうね、こういう月もたまにあります、まあ、みんなね、学校がないだけであっていろんなねバイトをもしかしたらしてるのかもしれない、帰省をしてしまってる子もいる、もういろんな条件がねなかなかあのスムーズにこれね、アシスタントの子に来てもらうという流れになってなかったですけども、まあでもこういう月もたまにはいいんじゃないかなという私のこのプラス思考ね、はい、これダメな人は結構ダメだと思いますけど、楽観的すぎないみたいなね、まあそれは本当難しいところでね、はい、これはもう私一人での反省になりますので、あえてねこうして電波には乗っけずに行きますけども、ということでね本当に早いもんで8月も終わりの方です。もしこれ聞いている方でね、まあご本人ということもあるとは思いますけども、どっちかというとこう親戚の子だったり、あの自分の子供だったりね、夏休みの宿題とかもうこの20日超えてくると本当にプレッシャーでね、今思い出してもわーもう嫌だったなって思いますけど、まあ、でもそういう感覚もね、本当に学生さん時代だけのことですので、まあぼちぼち始めていってね、もう天気予報の絵日記っていうか、研究なんてね今みたいにインターネットがあれば多分誰もやらないですよね。だってそこでもう出ちゃうんだもん、いついつが晴れで何度でとか出るじゃないですか。だからまあ書かないと思いますけど、まあそういうのを私なんかはね本当めんどくさいと言いながらも作って書いて出してという経験がまああっての、まあ、夏休みだと思うんですけどね。まあ今本当に私たちが子供の頃と変わってきちゃってますので、何がどうなるかねわかんないんですけど、まあでもあの暑さね、今ここ数日間は落ち着いてはいるものの、またぐわっとぶり返してくる可能性もちろんあります。で毎年ですけどね、9月になってからも結構こう暑い日が続いたりすることもありますので、皆さんね毎週言わせていただいておりますけども、とにかく、自分の体にはぜひ注意していただいてね、また来週今度は8月の29日一応5週目実験週というところでですね、皆さんとお会いをしたいなというふうに思っております。ということで今回はですね、私がブログに書かなかったこの夏起こった大イベント2つ、ラジオを聞いてる方限定でですねお話をさせていただきました。また来週何をするかはまだはっきりと決まっておりませんが、ぜひまたね皆さん元気な体調でパソコンの前スマートフォンで聞いていただけたらと思います。最後の最後へ来て聞いていただければと思います。ということで今週も最後まで最後まで完全に壊れましたねこれね、はい、もう最後だから最後最後って思ってたら最後まで最後までと2回言ってますけどもね、はい、もうこういうのもカットしないあたりがまあいいじゃないですか、はい、完全にプラス思考暴発してますけどもね。さあということで今週も最後までお付き合いどうもありがとうございました。お相手はいつものように私シンガーソングライター宇都雄一がお届けしました。また来週元気にお会いしましょう。